はい、クリスマスの、ね、お祝いを皆さんの賛美でもって、祝うことができて感謝です。しかしまだ半分です、まだ来週が、今日はなんかクリスマスの、まあ、今日一応ファミリークリスマスというクリスマスの礼拝ですけども、来週がまたありますので、はい、楽しみにおいでください。今日はねファミリークリスマスということでね、子供たちも一緒ですので、今日はこの前にいる4人の小学生に向かって喋ります。はい、あ、誰か一人寝とる。おお、いっくん、はい、今日はいろいろ質問するんでね、答えてね、いい、はい。その前に聖書を読みます。はい、ルカ福音書、あれ2章の1節から7節をお読みします。あ、マスク外さない。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリーニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。1番、イエス様がお生まれになった場所はベツレヘムですが、この1から5のうちどこでしょう。おい、いくん、はい、何番、え、正解。すごい。では第2問、じゃあイエス様の両親のヨセフとマリアがベツレヘムに行く前にもともといたところはナザレというところですが、どこでしょう。1から5番のうちナザレはどこでしょう。お、はい、何番、
1番、
正解。おお、すごい、目のいい人は見える。はい、はい、ここがベツレヘムね、ここがベツレヘムで、ここがナザレ、ね、すごいね。はい、では第3問、なぜマリアとヨセフはね、あ、違う、第3問はね、ナザレとベツレヘムはどれぐらい離れていたでしょう。何キロぐらい離れていたか。多分、愛菜ちゃん、ええ120キロ。お、ほぼ正解です。はい、すごい、直線で110キロなんで、はい、多分、お、歩い道こんなくにゃくにゃしとるけどね、120キロぐらい。マナちゃん大正解、素晴らしい。じゃあなぜこんな110キロも離れたところに、ね、マリアさんとヨセフさんは行かなければならなかったのか。お、すごいね、カンカン、はい、カンカン、なんで
住民登録。
お、素晴らしい。住民登録をしなさいと言われたからね。じゃあなんでベツレヘムに行ったの。お、さとちゃん、はい、うん、そうそうそうそう、誰の故郷だった。ヨセフの故郷。大正解、ね、素晴らしい、ね、住民登録をするために自分の生まれ故郷に行かなきゃいけなかったんですよね。で、ヨセフの生まれ故郷がベツレヘムだったから、110キロも離れたところにどうやって行ったの。車、あ、いくん、うん、馬、あ、馬、あ、馬、はい、お姉ちゃん、
は
い、
マリアはロバで、
あ、マリアはロバって聖書に書いてあったか。あ、かもしれん、かもしれんね、かもしれん、うん、 マリアさんは今のちょうど、よしみちゃんぐらいです。よしみちゃんどこにおる？よしみちゃんどっか行った、ね、9ヶ月、ね、よしみちゃんがこれから歩いて110キロ先のどこまで行きますか？行ったら大変なことになるじゃんね。でも行ったんですよ。行かなきゃいけないから大変だったね。じゃあなぜイエス様は生まれた時貝場桶に寝かされたんだ？おカンカン、はい、宿屋が空いてなかった。そう、ね、じゃあなぜ、ちょっとこれちょっと難しいです。なぜな宿屋は空いてなかった？おまなみちゃん、
帰ってきた人で埋まってた。
そう、帰ってきた人で埋まってた、ね、なぜ帰ってきた人で埋まってたの？
ローマ兵が言ったから。
ローマ兵が言ったから。あ、そうなんだ、すごいな、それは親切だな。多分ね、マリアさんはお腹大きかったじゃん。だから普通の人より時間かかった、行くのに、ね、で普通の人はもっと早くベツレヘムに着いたから、そういう人が先に宿屋を取っちゃった。マリアさんお腹大きい、あ来た来た、お腹大きいマリアさんが、あよしみちゃんがね、はい、リアルマリアさんが、リアルマリアさんが100キロ歩いたから時間かかった。それで多分いっぱいだったんだと、ね、はい。じゃあ貝場桶で寝たことがある人？
あるわけない
じゃん、ね、え、じゃあ生まれた時に貝場桶で寝かされた人？そんなわけない。いくんどこで生まれた？え、病院？病院だった？本当に知っとる？知らんよね、生まれた時のこと。赤ちゃんだったもん ねえ。イエス様は貝場桶に寝かされたんですよ。貝場桶こんな感じ、これ石です、石、はい、まあ木じゃったかもしれんけどね、まあ、あの実際のものはないので、でも おそらくこういう感じ。これ寝たいか、これ、ねね、でもイエス様はこの貝場桶に寝かされたんだけど、それは今みんなに聞いたように偶然じゃないんだよね。偶然じゃない、そうだろ、こう住民登録をしろって言われて、しかもそこがヨセフのふるさとであるベツレヘムで、しかも遠かったから仕方なくヨセフとマリアさんは宿屋に泊まれなくて、ホラー中家畜小屋に行った。ということはこれは神様がイエス様が生まれる場所として選ばれたということです、ここ、はい、わざとここにイエス様を寝かせたんです、神様は。どう、わざと今日は貝場桶行く、今日嫌だ、お仕置きじゃ
ん、ね、
ワークしてくる、あ行ってください、あ行っちゃった、ね、これはだから神様の特別な計画なんですよね。この貝場桶に救い主が寝かされたということは、このストーリーはとても重要なんです。じゃあイエス様が貝場桶に寝かされたっていうことは一体どういうことを表しているのかなと、ね、これいろんな意味が多分あると思いますが、広瀬先生はこの貝場桶は私たちの心を表していると思う、みんなの心を表している。じゃあ質問です。人間の中で一番弱いところ、傷つきやすいところはどこですか？どこ？佐藤ちゃん、心、大正解、ねね、一番弱いところは心です。心は弱い、ね、一言バカって言われただけで死にたくなっちゃう、ね、どうだろう、うん、別に死なんでもいいけどな、うん、 もう本当につまらないことで私たちの心は傷つく、ね、あるいは病気になったり、ね、うわもう今日は学校行きたくない、もう死んだ方がマシ思ったりね、簡単に人間の心はボロボロになる。人間の体の病気はどんどん今ね医療が進んで治るようになった、ね、だから日本は長生きだ。でも心の病気は治らない、どんどん増えてる。これは厚生労働省でわかるか、国の機関、厚生労働省が発表している心の病気にかかった人のグラフです。一番端っこ、平成、あれ隠れてる、平成7年ぐらい、4年かな、から平成29年だから、一番端っこなんだろうね、2年かな、まあいいや、20年ぐらいの間に倍ぐらいになってる、心の病気にかかる人が。すごいよね。ね、体の病気はどんどん治ってるのに、心の病気にかかる人はどんどん増えてる。ね、それぐらい人間の心は弱い。しかも今の社会はいろいろ大変なことがあるから、私たちの心はいつもストレスに悩まされた、ね、小学生でも分かるよストレス、ね、人間の心は弱い。神様はその一番弱いところに、お、行かないぞ、次行った、イエス様を送ってくださったんだと思う。箴言というところに、心に喜びを抱けば顔は明るくなり、心に痛みがあれば霊は沈み込むと書いてある、ね、心が嬉しかったら明るいし、ね、心が辛かったら暗くなる、ね、心がその人を作っている。でもその心が一番弱い、ね、でもイエス様はその一番弱い私たちの心に来てくださったんだと思う。マタイによる福音書に、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないと書いてある。ちょっと難しい言葉だけどね、足っていうのは知ってるか、足、足ってススキみたいな細い部分、植物、オタが細いの生えてる、うん、これは細いので簡単に折れちゃう、ね、でちょっとでも傷ついたら枯れちゃうんだよ。でもイエス様は傷ついた足を折らないというのは、傷ついた心、ね、心を、傷ついた私たちを大切に扱ってくださるっていう言葉なんです。これは私たちの心が弱いこと、傷つきやすいことを分かってくださって、イエス様は私たちの心に来てくださったんだと思う。はい、また質問です。人間の中で一番汚いところはどこでしょう。お、心、大正解、ね、心一番汚い。心なんで汚い、ちょっと見せて見えるわけないじゃんね、見えるわけないけど、なんで汚い心は。お、いくん何え、何、うん、うん、そう、うん、よく聞こえてないけど、そう、うんうん、そう、人間の心は人を嫌ったり憎んだり、ね、悪い気持ちがいっぱいある、妬んだり、ね、羨ましがったり、嘘をついたり悪いことをしたりするのも心の中から生まれてくる。人間の心は一番汚いところです。聖書の中にはみんなが知っているように、私たちの心には罪があると書いてあるよね。一番汚い。でもその一番汚いところにイエス様は来てくださった、ね、一番汚いところにイエス様は来てくださった。だから解剖家で生まれたんだ、ね、聖書にこう書いてある。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この世の悪、いや、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださった。私たちをこの暗い罪の世から救い出して、私たちを清くしてきれいにして くださるためにどうしたんだ、イエス様どうしたんだ、どうして私たちの罪の心をきれいにしてくれた、どうやってやったの、どうやって私たちの心をきれいにしてくれた、誰も知らないか、あれこれ一番重要なとこだね、今日の質問の中で一番重要なとこだ、あれだ、十字架にかかって私たちの罪の身代わりになってくださった、ね、そして私たちの私本当は僕らが悪いんじゃけど僕らが怒られなきゃいけないんじゃ、神様からそうじゃろ、なんでこんなことやってんだ、神様に怒られなきゃいけんけど、イエス様がおいやいや一句は悪くない、私が神様の罰を受けますって言って十字架にかかってくれた、だから私たちの心は汚くても神様の目から見たらきれいに見える、イエス様のおかげで、ね、はい、私たちの人間の中で一番大事なとこはどこでしょう、大切なとこはどこだ、答えが出てる、カンカン心、その通り、ね、もうピカピカ光ってる、ね、ドクドクしてる、一番大切なところは心ですよ、そうだろ、ね、箴言にこういう言葉があります、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があるって書いてある、旧約聖書、いい言葉だね、何を守るより自分の心を守れと、ね、私たちは自分を守るためにどうするか、自分を守るために私たちは今何をやってる、コロナから守るためにどうしとる、ね、マスクしてるじゃん、ね、マスクしてる、心を守るためにどうする、心を守れるか、はい、え、何する、
祈って、
素晴らしい、さとちゃん、ね、心を守ってくださるのはイエス様です、そのためにイエス様は私たちの心に来てくださいました、パウロはこう言ってますね、ちょっと長いけどね、どうか御父がその豊かな栄光に従いその霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせあなた方を愛に根ざし愛にしっかりと立つものとしてくださるように、信仰のある人にはイエス様が来てくださってそこに住んでくださるからイエス様が守ってくださるということです、心を守るのはイエス様しかない、心にマスクかけられるか、売っとるか、ウォンツに、ウォンツに言ってないよ、ウォンツ言ってない、心を守るものはイエス様しかない、イエス様は私たちの心に来てもらうにはどうしたらいい、お、どうした、カンカン、ん、心の中を、心の中を良くしたらイエス様来てくださる、よくできる、できない、よくしたら来てくれるんじゃない、なんて書いてある、信じたらって書いてある、信仰によって、イエス様を信じたらイエス様は私たちの心の内に住んでくださるって、住むってどういうこと、時々来るってこと、困った時にイエス様助けてったらイエス様がシュワッチって来るか、そうじゃな、住むっていうことはずっと一緒にいるってこと、ずっと一緒にいてくださる、ね、寝とる時も起きとる時も遊んどる時もイエス様がずっと私たちの心の中に住んでくださって私たちの心を守ってくださる、この貝羽桶は私たちの心を表していると私は思うんです、一番弱いところ、一番汚いところ、一番大切なところ、その心にイエス様は来てくださった、イエス様が私たちの心に来てくださったから私たちは安心なんだよ、ね、何があってもイエス様は私たちの心に住んでくださる、だから私たちの心はいつもイエス様によって守られる、イエス様によって喜びが与えられて、イエス様によって癒されて、イエス様によって力づけられる、ね、みんな分かった、ね、最後にこの言葉皆さんで一緒に読みましょう、はい、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。 メン。はい、ではお祈りします。天のお父様、今日は皆さんと共にイエス様の誕生をお祝いすることができてありがとうございます。なぜこんなにみんなで祝うのか、それはイエス様が来てくださったことが私たちにとって一番大切なことだからです。弱くまた汚く、でも大切な私たちの心にイエス様は来てくださいました。そのことを示すためにわざわざ神様は貝羽桶でイエス様をこの地上に送ってくださった。貝羽桶に寝てくださったイエス様は今も私たちの心の中にいてくださる、いや住んでくださいますから感謝をいたします。どんなことがあってもイエス様を信じて私たちのうちにいてくださるイエス様にこれからも頼っていくことができるように、そして私たちのうちの中に来てくださったイエス様をこれからも力いっぱい喜び賛美するものでありますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、皆さんご起立ください。のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。はい、どうぞ座りください。